種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。愛する天のお父様、今日このようにして私たち素晴らしい主の日を迎えることができました。心からありがとうございます。この教会にお一人お一人が召し出され、また集いの招きに呼ばれ、今日もここに共に礼拝を捧げ、またここで語られる御言葉をいただき、私たちが一つにされ神の家族とされているこの幸いを心から感謝いたします。玉川教会では今いろいろなことがあなたの計画の中で与えられています。その中で今日もその一つとして、あなたが変わらないご愛の中で、されどあなたの大きなご計画の中で捧げる礼拝です。主をどうぞ私たちの上に今日も臨んでください。あなたがどのように私たちの上に臨まれているか、あなたがどのように私たちを愛されているか、またあなたの大きなご計画が私たちに与えられていることを、今日もあなたがもう一度私たちに教えてくださり、今日も御言葉で私たちを一つにしてくださり、そして何よりもあなたと一つとされる礼拝となりますように、そして私たちが真心を込めて真実を尽くしてただあなたに心を捧げる礼拝となりますように、私たちをどうぞ整えてくださり、聖霊様、あなたの招きに、またあなたの働きにこの身を委ねることができますように、どうぞ祝福し助けてくださいますようにお願いいたします。桜子先生が今病院のそのお部屋から私たちを覚えて祈ってくださっていますから、ありがとうございます。私たち何一つ自分たちの力で捧げることはなく、あなたの守りの中で、また多く愛する兄弟姉妹の祈りの中で私たちが支えられ、今日もこの祈りが捧げられ、この礼拝が捧げられることを覚えて感謝いたします。また私たちも桜子先生を覚えて祈っていますから、桜子先生の上にもこの等しく恵みが与えられますように祝福してください。また病の中で来ることができない多く愛する兄弟姉妹を覚えます。お一人お一人のうめきを覚えます。どうぞこの恵みと祝福がまたそのお一人お一人の上にも注がれる一日となりますように、主よ、あなたの憐れみに期待し、またあなたのを信じて心から感謝します。はじめにあたり感謝して尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。はい、おはようございます。お気づきかと思いますが、召集の番号を間違えたんですね。本当はこのさっき読んだイザヤ書55章の8節から11節だったんですね。で、私本当に、で、私がこれを、頼んだので、私の間違いで、私も、こんなとこ選んだからなと思って、礼拝中にびっくりしてですね。だけど、なんか、本当に、もう私は今回、いろいろなことを祈りの中で思わされるときに、すべては主の御手にあって、私の足りなさも、間違いも主の御手にあると、主はご存知だったのかなと思うと、もう本当に主に委ねて、でも私が選んだのは最初に読んだ、この小詩、イザヤ書55章の8節から10節でした。そうですね。玉川教会、皆さんが本当に今祈り、そして本当に主に感謝の喜びを捧げている桜子先生ですけれども、本当に無事に手術が終わり、そして転移もなく、リンパの転移もなくて、本当に私たちは本当に一安心というか、本当に主の皆を褒めたたえて、信じていましたけれども、結果を聞くまでは、やっぱり私たちは本当にこう、ドキドキし、それぞれが本当にそわそわしたり、本当にこう、心が潰れそうなね、ご家族は本当にそういう思いの中にあったと思いますけれども、本当に教会の祈りの中で、この出来事が起こされていることを覚えて感謝いたします。そして、早ければもう火曜日には、退院するんではないかというふうに聞いています。私もそれはすごくびっくりで、もう先生そんなに早く帰ってきてくださるんだと思って本当に嬉しいんですけれども、それでも本当に桜子先生の術後の戦いもあると思います。そして今でも少し微熱が出ているということなので、本当に一回一回がそれぞれ本当に先生もそうですけれども、戦いなんだなということも私も思わされています。最後まで桜子先生がもう完治です。もう何ともありません。前よりもよく動きますっていうぐらい私たち最後まで桜子先生のために祈りたいなと思います。そして昨日はですね、バザーが与えられました。本当に小杖さんが50年以上ここに集っていますけれども、初めてに近いくらいというか、もう何十年ぶりかで玉川教会でもチャペルバザーを主の御前に捧げ、いよいよ特典のためにと私たち伝道の時を持ちましたけれども、ちょっと自慢ですが、これは昨日バザーで作ったブローチです
昨日はですね、来た方ご存知ですけれども、フリーマーケットがあったり、いろんな、近くの、すぐそこの目の前ですね、パン屋さんのククさんが出してくださったり、またジュースがあったり、いろいろあったんですけど、その中で子供コーナーが、エリちゃんの、桃子さん、たくさんの方々の守りの中で、子供キッズコーナーが与えられて、そこでプラ板っていうのですね。プラスチックに絵を描いて、オーブンで焼くんです。そうすると、これぐらいのがキューッとちっちゃくなって、こういうふうにギュッと詰まった感じになって、私これちょっと自慢で、今日皆さんに見ていただこうと思って、してきました。本当にその中で子供たちが喜んでくれて、お母さんがこっちでお買い物をしていると、子供たちはキッズコーナーで自分のそれぞれ好きなことをして、魚釣りを釣って、釣ると本当に嬉しそうで、そしてまた久保さんが作ってくれたキャンディーレイをもらって、ああ、もうこんなになってピースをして、本当に私たちもその笑顔を見て、そしてまた、喜びを見て、本当に感謝な時でした。でですね、前の日は本当に雨が降っていました。で、私たちどうなるのかなと思ったら、もう昨日は皆さんご存知ですけど、暑い暑い。私たち本当にもうその中で熱中症になっちゃうんじゃないか。なんか運動会に参加した保護者のようななんかもうみんなずっと火の中にいて、本当に暑い中で、それでもなお私たち本当に主の喜びの中で捧げることができました。無事に災いもなく守られて終えることができました。皆様のお祈りを心から感謝いたします。で、そうですね。で、なぜバザーをしたのかというのは本当にもう何よりも私たちは特典のためです。特典でもっと一人でも多くの信頼者の方が来てほしい。教会ってどんなところなの？教会って誰でも行っていいんですか？よく私たちが本当に質問される、よく聞かれる質問です。あ、そうですよ。誰でも来ていいんですよ。会員制とかそういう、あなたですか？こう、会員証がないと入れないとか、そんなことはなくて、誰でも来てください。そして、ただただ御言葉を聞く、そういうイエス様に出会うところですよ。私たちはそのように語るんですけれども、なかなか敷居が高くて入ってくることができない。ということで、まずお庭で私たちは自分たちの本当に、なんていうんですか、生活というか、私たちを通して来やすくなるようにとして捧げました。その中で、たくさんの人が来てくださって、数えたら96名の方が来てくださったそうです。で、その中には、玉川教会の人も含まれているんですけれども、今まででない一番の人数だったと思います。主に本当に心から賛美を捧げいたします。今、私たちが、立たされている、この玉川教会の大きな歴史の中で一つの重要なポイントを立っていると思います。桜子先生の病が発覚しました。で、旗内執事がですね、祈祷会で祈ったのを今でも覚えてるんですけど、教会の弱点をついてきた。来ました。サタンはっていうかね、もう本当に敵の攻撃は、神の国と神の義をの前進を邪魔する、本当にその悪の力、闇の力というのはあります。そこで本当に教会がこのようにして祈りを捧げ、また愛する兄弟姉妹とビジョンを掲げて祈っているところには、激しく敵の攻撃も働きます。その中で玉川教会にどこをじゃあ狙ったらいいのか、それはもちろん牧師先生です。牧師先生が本当にここでいつも祈ってくださり、そして御言葉を取り継いでくださって、私たちはその取りなしと、そしてまたその御言葉によって毎回毎回力をいただいて、神の共に働きに参与するんですけれども、やっぱり牧師先生がいることといないことはどれほど私たちのこの信仰生活の中で重要な出来事か、また教会の先生が鍵を握っているかということを本当に私自身も覚える中にありました。そのところでまさか思いもしない桜子先生の癌だったんですけれども、それでも私たちは本当に最初は肉が騒ぎ、どうなるんだろう。なんでそんなに主に献身している桜子先生が癌になるんだろう。もうそこは通されて、そして40日の祈りの中で私たちはそうじゃない、ここにも神の計画があることを本当に覚えて、そしていよいよ手術の時が与えられました。そしてまた21日間祈りましょう。私たちは40日の中でとても恵みを受けて、またこのままある信徒の方は40日なんか ほぼ毎日連続で来てるともう恵みをいただいちゃって毎晩祈らないってもうちょっともったいない気がする、どうするってなるんですけど、私たちってやっぱり終わるとやっぱり毎晩教会に来るのはきつい。そのようなやっぱり肉という方たちの肉体を持っている、また神様に反する思いというですかね、私たちの本当にこう重たい肉というのを感じる21日間の初めの時でに私も最初そう思いました。それでもなおですね、私自身もなかなか祈れない、教会に今住まわせていただいてますけれども、こんなに近いのになかなか主の御前に出ることが億劫であること、ちょっと忙しいからこれもしなきゃいけないし、これ与えられたところやってからにしようって、そうするとですね、本当に祈る時間がちょっとになってしまうことを私自身献身者としても本当に思わされていました。 その中で桜子先生のまた手術が備えられて、21日間祈る中で私たち本当にそれぞれ見舞いに出てきました。で、昨日もですね、バザーの後の連続祈祷会があったんですね。本当にもうバザーの後の祈祷会大丈夫かなもう正直本当に私自身もっていうのはですね、誰も奨励者がそのマスに埋まらなかったんです。こう通り過ぎても、うん、まだ埋まってないなまだ埋まってないな、一日過ごしました。で、私自身ももう私もまあ、本当に正直なところ言えば、今日のこのメッセージの準備のことがずっと頭をよぎって重たくてですね、私もどうしたらいいか分からないけど、夜のメッセージも私がするのかしら、そう思うと本当に私の中でとても重たい。でもそれが本当に、もう本当に喜びじゃないところが私のまた弱さであるんですけれども、でもそれでもきっとこれは神様がそれを全てやりなさいと言ってないから、まず最後までもし本当に誰もいなかったら私が立とう、そのようにして思っていったところで、もう最後の最後、小杉さんが誰もいなかったら私が奨励させていただきますって言ってくださって、そして本当にその中で私たちは変わらず、本当に肉体の疲れを覚えながらも変わらず21日間の祈祷会を捧げることができました。やっぱりどこか肉があると、今日の祈祷会は少し短めに終わらせようか、人数も少ないしみんな今日一日頑張ったしやめようか本当に思うんですね。でも本当にここで私自身も、でもこここそ踏ん張らなきゃいけない、一番できないところ、私たちが一番主の前に立つことを本当に億劫になってしまうところが祈りの溝だと思います。桜子先生にこの留守を預かって、本当に桜子先生がこの連続祈祷会があるがゆえに私は平安です、教会の祈りがあるから私は大丈夫です、この教会の祈りに力があること、桜子先生はよくご存知です。その中でまた桜子先生が本当にこれまでも一人で祈ってきた、私は遠く離れて住んでいたので本当に毎朝早退に共に預かることはできずに離れた場所で祈っていました。そして今桜子先生がいない時にここで一人で早退音を捧げているとですね、やっぱりどっか寂しい、やっぱこういう思いが桜子先生も本当に今まであったんだなということを本当に私自身これを知る恵みに預かりました。その中で本当にもうますます思うのが、本当に共に祈れることの幸いです。本当に私自身今回住んでたけど祈れなかった、教会に住ましてもらっても祈れない、だけど本当に21日間で毎晩重たい肉を本当に持っていきながらも、また自分自身のその現状を持っていきながらも主の御前に出ていくときに本当に恵みに預かりました。そして結局何に預かるか、神様の愛でした、イエス様の愛でした。私どこに行ってたんだろうか、イエス様から離れてどこに行ってたんだろう、私はじゃあなんで献身したんだろうか、本当に一番私のどっから出てる思いなのか、また私が今どっからいつもそこに立っているのか、そのことを問われるのがやっぱり祈りの溝だと思います。今日のこのヨハネによる福音書一章ですね、第一、四章の九節から十節、この御言葉を少しお読みしたいと思います。神は一人子を世にお与えに、お使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私は祈りの中で、結局何が示されるかというと、主の愛です。そして主の愛があるから私は今まで足りなかった、本当にイエス様から離れてた、この私の罪を覚えることができました。私たちはどこで自分の罪を自覚するのか、自分の弱さを自覚するのか、そしてそれがしょうがないじゃないか、そう言ったって私にはできないよ、だって今ここ私がこの地上を歩くのにそれぞれ様々な問題苦しみがあって一生懸命やってるじゃないか、私たちのうちには本当にいろいろな言い訳が出てきます。まとも、ある意味で言うと、正直、合ってるかもしれません。それでもなお、私たちが今、誰なのか。私は、そのことを本当に今回、この祈りの中で思わされます。私はもう、神の子なんです。イエス様の子なんです。私はイエス様に、救われました。そして、私が、イエス様の愛を知ったのは、私が本当に罪の中で苦しんでいるときに、 この罪を誰が許してくれるのか、どこに持って行ったら許されるのか、この世の人ではない。私が罪を犯した人でもない。その人が怒って許さないと言えば私はずっと思いままです。確かに私たちは出会った人たちの関係の中でしっかり和解をしなければならないけれども、でも私たちは例えば許さないと言われたらずっとその重さを負わなきゃいけないのでしょうか。私たちは主の愛の中でその許しの恵みに預かった神の子であることということ、もう一度本当に帰りたいと思いました。この十字架で私たちは今生きています。十字架の愛があったから私たちは自分の罪をイエス様許してください。その時に本当にお一人お一人が私があなたの罪を負った。私があなたを許そう。もうあなたの罪は許された。そのように語られたその出来事に出会ったのだと思います。皆さん、今ここに集われている方、ほぼ多くの人がバプテスマを受けました。その時に私たちは今までの罪から死んだのです。それはイエス様の十字架と共に死んだ。そして私たちは、そして今生きているのはその復活の命、イエス様の命を生きているのです。私たちはもはや私たちが生きているのではない。イエス様が生きている。私たちが本当にこのまま自分たちの欲を満たすまま、また自分の罪の中でしょうがないじゃない？イエス様だってできないよね。いつまでもイエス様に後についてきてもらうような信仰生活。それは私自身が不幸であるということを私が今回本当に思わされました。そんなものじゃない。イエス様のこの命は、イエス様の救いはこんなものじゃない。それが本当に今、私のうちにもう一度この教会に与えられたこのご計画の中で、桜子先生を通して与えられたこの手術を通して、がんを通して牧師が不在となるというこの本当に教会のピンチの中で、私が本当に肉を見れば心細い、肉を見れば牧師先生がいてほしいし、あもう先生早く帰ってきてくれたらいいって思うけれども、でもここに主が置いてくださった、そして祈りの恵みに私に入れてくださった、その時に本当に、あ、私はこの十字架のイエス様を見なきゃいけないんだ。このそれぞれに与えられたレースがあります。それぞれ本当に困難を持っていて、私たちが本当に今うめいてると思います。疲れます。本当に仕事に行って疲れます。本当に周りの人たちの言葉に傷つきます。また自分の不出来に傷ついたり、弱さの中にあったり、本当に自分を見れば、皆さん本当に、一生懸命やってる。でもその中にだけにいたら、私たちはもう注がれている多くのイエス様のご愛と血潮恵み、主が与えようとしているその恵みに預からないままで、気づかないままで終わってしまうのではないでしょうか。本当に私たちもう一度十字架のイエス様に帰ること、でもこれが本当に自分自身を見るのではなくて、イエス様の命に預かっていくこと、また十字架の血潮に預かっていくこと、そしていよいよ復活の力に奮い立たされて、それぞれに与えられた主が与えてくださった使命に立つその時となるのではないでしょうか。今回桜子先生、私も本当にそばで見ながら、で私はですね、もう15歳の時から桜子先生を知っています。で手術の前の日と手術二日目の日に私は会うに行くことができたんですけど、前の日はまだ元気で、いよいよ明日ですね。で本当に私と桜子先生もですね、本当に高校の同級生っていうところから始まっているので、もうまさにまあ肉の関係だったんですね。肉の友達、この世の友達でした。そしてそれぞれ検診するとき、まず桜子先生が検診するときに、あ、もう桜子先生はこの世の友達じゃないんだな。性別しなきゃいけない。私が何でも桜子先生に今までのこの世の友達のように何でも好きなこと言ってちゃいけないんだ。そのようにして主が私たちの間に入ってくださって、介入してくださって、確かにいろんな痛みは伴いましたけれども、本当に以前よりも良き形を与えてくださいました。でまたその後私も検診すると、またさらに私の牧師先生、そして私の師ですね、私を指導してくれる人、その時に本当にいろんなことがあるけれども、それは本当に主を見上げて主の十字架の元に行くならば、一回一回主が私たちにその恵みと祝福を持って答えてくださって、回復を与えてくださって、今本当に献身者としてそれぞれ立っています。ですからこの間会った時に、ちょっと想像しなかったわよね、桜子先生、まあもともと私たちが献身することも想像しなかったし、私が救われることも、まあ、桜子先生も想像してなかったし、私も想像してなかったんですけど、でもまさか 桜子先生が癌になると思わなかった。桜子先生、まさか取られちゃうと思わなかった。本当にこう二人で、その時は高校の同級生に帰るような気持ちで、ねえ、って言ってこう二人でしんみりしたんですけれども、でも、本当にきっと高校生の時のこの世の友達とは違う私たちには必ず主が大丈夫だって言ってくださる。その確信があります。だから今一緒にいても辛くないです。私たちやっぱり何も言うことができなくなります。昨日の小泉姉妹の本当に症例のように私たちはキリスト者であり、あっていてもお互いになんて言葉をかけていいかわからない時がある。実の娘でも私の言葉に傷つけてしまう時があるかもしれない。そうです。私たち本当に自分たちの肉から出てきた言葉っていうのは傷つけてしまうんですけれども、今私たちがそれぞれが主にあるなら、私たちがイエス様のために生きてるなら、私たちがそれぞれイエス様に向かって生きてるなら、私たちのそれぞれの間柄は清められて、また主にある確信の中で、私たちが罪を犯しながらも、でも私が許されたものだから、イエス様、あなたが愛してくださったように私も愛します。そして私が愛するのはあなたを愛しているからです。そこに立っているから私たちはいろんな問題があっても、私たちのこの兄弟姉妹の関係も本当にここでもう一度和解が与えられていく。私たちは本当に他人を見ればつまずきます。人を見ればつまずきます。あの人はこう言って私を傷つけた、あの人が語るメッセージは厳しい、本当にそんないろいろあると思います。でもそこで私たちがもう一度それを主に持っていく。あの人もイエス様に立てられた人、私もイエス様に立てられた人、そして私の中にいるイエス様と私たちが一対一の関係を結んで、このことを通して神様は私に何を語っているのか、私も本当にその中で今回この主に置かれたこの出来事を通していろんなことがあって、本当に自分の良さを覚えて歩むことができないんじゃないか、そんなふうに思いますけれども、でもそうじゃなくて、このことを通して神様が私に語ろうと思っていることがある。あなたに伝えたいと思っていることがある。私の声を聞いてほしい。周りの人でもないし、兄弟姉妹でもないし、私の愛が注がれていること、まず私に出会ってほしい。今回本当に21日間の連続祈祷会で本当にわ、主ってすごいんだなと思ったのはですね、エリサさんの症例を聞いた時もそう思ったんですね。いろんな方の時思うんですけど、エリちゃんがですね、この苦難が、試練が、私を祝福しますって言ったんですね。覚えてないかもしれない。本人は覚えてないですけど、でもそれを通して、すごいな、すごい信仰を持ってるな。本当に私たちって苦難の中で本当に不平不満を言いたくなるし、神様こんな道歩ませてくれなきゃいいと思うんですけれども、でもそうじゃない。私たちはこのところを通して神様が何を語ろうとしているか、あ、もう一度私に出会うこと、それを語っている。そしてこの間の岩尾兄弟のですね、お証しのと、少年の時も本当に、わあ、すごいなと思ったんですけど、私たちはこの世の社会的な奉仕や、そう慈善事業、そういうものをすると本当にこう満足しているような、そして外の人たちには喜ばれるし、分かりやすく、そして褒められるし、称賛を受けるけれども、でもその時にやっぱり私たちがまず第一にしていかなければならないのは神様です。それを本当に奨励してくださった時に、本当にそうです、アーメン。私たち本当に第一をするべきは神様。今立ってそれぞれに与えられているその場所で何を第一にしているか、神様の愛を第一にしているか、神様に愛されたゆえに捧げているか、そこを私たちが問われているのではないでしょうか。私は今本当にそのことを思わされて、そうです、あなたが愛してくださったから私も愛してこの献身の道を捧げたんでした。でも本当にそれを忘れます。私たち本当に一瞬一瞬忘れちゃうんですね。だから私たちにはこのようにして祈祷会が与えられて、礼拝が与えられて、御言葉をいただいて、そしてさらにはこの教会に与えられた主題聖句の2年、本当に続けて神様が桜子先生を通して与えてくださった、私の家は万国民の祈りの家と呼ばれるべきである。そのようにして、私たちが一回一回回復するために祈祷会を与えてくださって、私たちを呼び戻そうと、私の愛に帰ってきなさい。あなたが一生懸命なのは知ってるし、あなたが戦ってるのも知ってるけど、まず私のところに来なさい。私が休ませてあげよう。そのように主が語っておられるのではないでしょうか。そして私はですね、本当に主の愛ってすごいんだなと思うのは、その中で自分自身の苦しみの中でとどまっているともう終わってしまうんですね。この人生こんなもんだよね、 結構キリ、それこそよく桜子先生が言うクリスチャンになっとるのに、狭き道なんだ。広くないんだ。すごく大変。まあそれは本当に私たち自身も本当にそれはなってしまうんですけども、この教会に、本当に今日私が感じているのは、この小さな教会に与えられているリバイバルと世界宣教、このビジョンを見続けること。そしてそれは何故かというと、神様は私たちを罪から救ってくださいました。罪を、許すためにイエス様を子羊なる、子羊として私たちに捧げ、そして私たちのために十字架につけて、苦難を負わせて殺して、そして、黄泉に下す。本当に私たちに今もうクリスチャンになった方々はもう黄泉に下ることはないと言われている。もう味わうことのないその苦しみにイエス様預かってくださって、そしてそれも砕いて、その黄泉の力も砕いて復活してくださった。そして永遠の力が与えられている。それで終わりじゃないんです。そして私たちは何をするか。世界宣教です。私たちはこの本当に主に愛されてる。ただ罪を許してくださったんじゃない。私のうちから溢れてくるこの許しの恵みと、主の愛、そしてイエス様が私たちに、本当にこの弟子たちが、イエス様が復活した後、昇天される前にビクビクビクビク怯えて、エルサレムの地で、家に鍵をかけて怯えてた時に、イエス様がその真ん中に立って言った言葉は、全世界に出て行って、この福音を述べ伝えなさいでした。私のために証人になって出て行きなさいでした。私たちには、そのように、ただあなたが救われる出来事だけじゃないんだよ。あなたは私の皆にあるならば、この救いの出来事を持って出ていくことができる。あなたがそんなもので終わらない。自分の弱さや罪の中で終わらない。必ずあなたそれぞれが、もっともっと、今日の思い、今日の55章ですね。本当は読みたかったところ、55章のように、本当に私の思いはあなたたちの思いをはるかに超えている。私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天は地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。超えてるんです。見たくないですか？私はすごく見たいです。もう本当にこう自分を見てたら本当に私はちっぽけです。それこそこの間もどなたかに言ったんですけど、私は前に出たくないってずっと思ってる人生でした。できるなら目指したくない。できるなら人前に出るのは本当にもうやめてくださいっていうタイプでした。それでも主が立ちなさいっていうなら立つし、そして賛美のリードしなさいっていうのは人前で歌うし、私はカラオケなんてほとんどもう大嫌いって言ってるようなものでした。それなのに今きっと皆さんあんな大声を上げて歌ってるわなって思ってるかもしれないですけど、でも本当に思うときは主に捧げてるんです。主を愛してるから賛美せずにいられないんです。主を愛してるから立たずにおられないんです。だからこそ本当に桜子先生も主を愛してるから牧師を辞めないでここに戦って、今の本当に主に許しの中でがんの戦いも戦い抜いています。戦い抜こうと主に期待しています。私たちはこのそれぞれに今与えられたこの出来事で終わりません。必ず皆さんのその命を通して、救われた命を通して、またそれぞれの献身を通して、地の果てで苦しんでいる魂が必ず救われていきます。皆さんの見ていない出来事が必ずこれから起きてきて、私たちは期待することができる、希望することができる。そして、あ、本当に主ってこんなお方だったんだ、私たちの思いは超えた主に出会うことができると思います。そしてそれは私たちではなくて、成し遂げてくださるのはイザヤ書55章11節に書いてあるように、それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす御言葉です。御言葉が皆さんを導いてくださいます。御言葉が乗っけていってくださいます。皆さんが今その場所で主に信頼して、主を第一にしていくとき、主を愛していくとき、なぜ第一にするなのか、それは主が愛してくださったから、私も愛したい、ただそれだけです。その時に必ず今皆さんが置かれている場所にも主の栄光が表されます。必ず家族も救われます。問題も勝利します。帰ってきます。私たちの失われた家族の魂も帰ってくると私は信じます。私も本当に宣教師という思いが主に与えられました。本当に自分の人生や自分の今置かれている出来事を見ると、本当にって思うような出来事です。家族もまだ全く救われていません。またこの地も離れていつも会うことができません。そして本当によく教会に来てくれて、よく福音を聞くお父さんなんだねって思う。じゃあありません。逆に言うともう、呼んでくれるなっていう本当に父です。母です。でも私はそれでもなお主の愛を信じます。私を救ってくださったんだから、主が救ってくださったんだから、主の道からはこんなものじゃない。私たちいよいよただ主を見上げて、私たちの口を清別して主を信頼します。 本当に弱さの中にあって、私たち本当にすぐ口からもう本当に習慣のように嘆きが出てきます。その時にも、私は主を信頼することを選びます、私は主を愛することを選びます、イエス様主は聞いてます。本当にこう今ヨブ記が連盟の聖書人会で読まれてるんですけど、まあ、いろいろな解釈があるんですけれども、でも、ヨブが本当に主を信じるものであったにもかかわらず、だんだん主を呪うものになってしまった口。でも、それでも、主は聞いてますよね。その後に主は、お前はなんてこと言うんだって言って怒られるんですけれども、主は聞いています。不平不満を言っちゃいけないんじゃないんです。でも、やっぱり私たちは選びたいじゃないですか。不平不満を言うよりは、主を私に信仰ください。本当に私たちのこの軌道を、私たちの口を、思いを本当に主に向けて、私たちにじゃあ、信仰ください。信仰がない、もう信じれないって思うときに、その時には、じゃあ、主を信仰ください。私たちは多分自分を選ぶときには不平不満になってしまうんです。自分を選んで自分がかわいそうだと思うときにはもうできない。もう頑張らなくていいよね。だってあの人がそうなんだから、目の前がこうなんだから、そうなってしまいます。でも私たちは私たちのために罪を負って死んでくださったイエス様のその愛を選びたいと思います。イエス様が愛してくださったんだから、私はイエス様を選びます。その時に本当に私たちの口には信仰が与えられ、賛美が与えられ、信仰告白が与えられ、本当に目の前にもうダメだと思える現実の中でも、それでもなお私はイエス様を信じます。そのように宣言し、主の栄光を見ていくものとなりたいと思います。本当にその時復活の命は注がれて、立ち上がる力をいただきます。十字架を追わなければ私たちは復活の命に預かることはできません。イエス様は十字架を追ってその後に復活されました。私たちがまず十字架を追おう。そのように決心する時に復活の命が注がれ、私たちは本当にその時、主と共に、主の行きたいところに主と出ていくことができるのではないでしょうか。私たち最後までこの特典残されています。あと1週間ちょっとです。本当に最後共に祈りに立ち上がりましょう。私たち本当に何もないです。またそれぞれ忙しいです。問題があります。またここに来ることができないならば、本当に時間を選別して、本当に心から心を見ています。主は心から祈りましょう。でも私自身本当に自分の経験で思うのは、一人で、ね、祈っているとなかなか心から祈れない。本当に眠たくなってしまったり、ちょっとあれが気になるから洗濯しようかなとか、本当にそんなものです。だからここに来て、とにかく来ました。だったら祝福してください。そのようにして、本当にこの一週間、私たちが願っているリバイバルと世界宣教、多くの魂が救われるところ、100名礼拝の成就、20名のバプテスマ者、そして40名の祈りの勇士が起こされていく、その事実に預かりたいと思います。この地域の人々が昨日来ました。あ、先週来た人が来てたね。その身を見たいと思います。やっぱり祈りないと天は動きません。祈らないと私も変わりません。祈らないと私たち本当に主の平安をいただくことができません。すべては恵みとして返ってきます。エリちゃんが言ったように、この苦難は恵みとして祝福として私に返ってきます。本当にそのようにして祈る人が一番恵まれます。そして祈った時に、その信頼者が来ると本当に嬉しいんですね。で、そして魂の救いが起きてほしい。イエス様の愛が、私たちに与えた愛が、私たちに本当に芽生えて植え付けられて、さらに祈るものとなることを信じて、主に期待する一週間となりたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も聖霊様、ただあなたの一方的な憐れみの中で、またあなたの大いなるご計画の中で、今日も私たちが生かされ、あなたの御前にこの救いの喜びを携えて、あなたを礼拝することができましたから、ありがとうございます。聖霊様、どうぞ私たちを祝福してください。どうぞあなたに期待いたします。あなたがどうぞ私たちを導いてくださって、あなたがいよいよ与えようとしている13日14日の聖書特別講演会、特別天道集会をあなたが祝福してくださって、一人でも多くの魂を救ってください。それがあなたの願いです。あなたは魂を救うためにこの地上に御子なるイエス様を使わせてくださいました。私たちの罪のゆえに御子を私たちに捧げてくださいました。その恵みと祝福がいよいよこの地域の人々に、また私たちの愛する家族に届けられていきますように。私たちに委ねられたこの福音を、私たちが臆することなく、また恐れることなく語り継ぐ、また伝えていく、誘うものでありますように。そして何よりもあなたに本当に期待して、涙を流して祈っていく、求めていく一週間でありますように、導いてください。今日のこの恵みが、主よ、あなたによって与えられたことを心から感謝し、また尊い本当に愛する兄弟姉妹のそれぞれの献身、またそれぞれの本当にご奉仕、祈りを心から感謝して、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。